はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは視覚効果を活用せよ。視覚効果を活用せよ。おはようございます。視覚効果を活用せよということなんですけれども、声がですねちょっとなんかえらいことになってるんですけど、なんか聞きにくかったらごめんなさいね。土日で合宿してたんですけどですね、なんかわかんないけど、喋りすぎかわかんないですけど、めっちゃ声が枯れてますね。だいたいセミナーの後ってこんな風になったりするんですけど、やっぱよく喋るとこうなりますね。昨日はカラオケ、土曜日はカラオケとか行かなかったんですけれども、こんな感じなんで、これ行ってたら声出とらんなと思いましたね。まあ、全然関係ない話ですけど。で、昨日、日曜日の2日目の合宿の方はですね、午前中に、去年の過去問っていうのをですね、前日にサンダッパラ10年前とかの過去問を、たっぷり解いてもらったので、それを踏まえて今年の、去年の問題というのがどのように出ているかとか、あるいは自分の実力がどの程度反映されているかなんかを確認してもらうためにちょっとやってみてもらったわけですけれども、結構いい点取る人はもうすごい取ってるって感じですね。もちろん初見の問題ではないですし、さんざっぱら復習したっていうのもあるかもしれないですけれども、それでもやっぱりがっつり解いて、しっかり点が取れてるっていうのは間違いなくいいことに違いないなと思いましたね。で、ただ復習する中でですね、結構みんな意外にちょっとおろそかだなと思う部分もあって、それは何かっていうと、知識っていうところにすごくコミットが強すぎて、めっちゃ大事なんですよ。大事なんですけど、やっぱ知識が知っているから解けて、知らないから解けないっていうふうに感じているんじゃないかなっていうのをちらほらと感じたんですよね。僕はその合宿を通して感じたことは、でもちろん知識なんですけど、その限りではないと思っていますね。何かというと、例えば問題を解くためのマインドっていうのもですねすごく大事なんですよね。で、何度か話してますけども、慣れた問題解くときってみんなさらっと読むんですね。で、さらっと見て解いてケアレスミスしちゃうんですけど、これって知識あるから、ああしまったって、間違っちゃった、はあって思うんですよね。ああダメダメとか思いながら、でも本当言うとすごい重症なんです、それって。本当言うとなんでって、解くべきものが解けないわけですよね。で、ケアマネ試験、それってさらっと解いたっていうのは、時間的な制約があったかなかったかも分かりませんし、どっちにしろですね、少なくともそのように解いちゃう癖っていうのは本番でも出るって思った方がいいんですね。だからやっぱり直さなきゃいけないです、癖って。で、癖を直すのっていうのは、もう完全にその癖をじゃないものを繰り返すしか方法ないんですよ。癖って無意識のものですから、ずっと積み重ねで出てきているものなので、克服するためにはもうさらに違うことを積み重ねるしかないんですよね。で、それはやっぱ集中して解くっていうものなんですが、一つのやり方として時間に制限を設けてですね、1分なら1分で五者複択の問題をバーッと解くっていうのをやると、やって克服するっていうのも一つだと思うんですけれどもね。で、もう一個ね、それはそれでいいんですけどね、もう一個すごい基本的なことで、やっぱりぜひやってほしいなと思うことがあって、数学講座とか出ている方っていうのは、少なくともホワイトボードに書いているものっていうのをノートにつけてるんですよね。自分で書いてるんですよ、自分の字で。だけど問題を解いた時に本当に見てるって僕思ってます。逆に、ここで解くために何が必要ですかっていう時に、って考えてるその頭の先に何が浮かんでるんですかっていうのをすごく感じましたね。で、これはやっぱ授業やってるだけじゃわからない部分で、すごくやっぱ個別の重要性とかですね、少人数でのそのやり取りするっていう重要性がすごくひしひしと感じたんですけれども、本当に頭に浮かんでいるものっていうのが あって考えているのか、なんか出てこいと思って考えているのかっていうのはですね、大きな差があるなと思いますね。で、その頭に浮かべるものってじゃあ何を出せばいいかっていうと、そのあなたが授業で受けた板書を頭に思い浮かぶかどうかが重要なんですよ。例えば保険料って聞いて何が思い浮かびます？僕は保険料のフローっていうのがまず思い浮かびますね。1号さんの保険料を市町村が集めて、市町村から国保連事業者に流れると、2号さんの保険料を医療保険所が集めて、医療保険所が支払い基金に納付して、支払い基金が一括プールして各市町村に交付するというものなんですけども、矢印で全部イメージして絵みたいにして覚えてるんですね。 あと保険料って聞いたら保険料率っていうのもありますよね。9本線引いて所得によって割率が掛け率が違うってやつですよね。あと負担率っていうのも出てきますね。円グラフ書いて真ん中に棒線引いて左が保険料負担、右が税金負担というふうに分かれてるんですけども、財源構成の円グラフです。あれが出てきますね。これを使って解くわけですよね。でそんなのないまま問題解くともうほぼ一問一答で知識勝負ですよね。それでみんな分かってるのに分かってなくて答えを見たら知ってたってなるんですよ。これはもう典型的にやっぱり勉強の仕方の部分を少し変えた方がいいっていう表れだなと僕は思うんですね。でさっき言ったように問題を解いて数をこなすっていうのもめちゃくちゃ大事なんですけど、その解くときにノートを確認してほしいんです。どっかに書いてたねって。でそれを目で見てほしいんです。目で。人って目によるイメージっていうのはですね、 74% ぐらい目による情報が主流になってるんですよ。例えばジグソーパズルを思い出してほしいんですけど、やったことありますよね。ディズニーのやつだったらミッキーマウスとミニーとかいますよね。キャラクターがたくさん並んでると、でそれって写真で見てここにこうだな、ここにこうだなって想像しておくわけですけど、もし表紙に何もなくて説明書があってですね、真ん中にはミッキーが笑顔で立っていて、そのミニーがその右にいて肩に手を回した状態で左手はピースをしていてとかで、そんなんでジグソーパズルできないですよね。やっぱりどんな絵なのって見たいわけですよね。それと同じです。人って目から入る情報っていうのもすごく大事なんですよ。だから問題文とにらめっこしてるよりは答え見た後は解説読むのももちろん大事ですけど、自分が書いてるノートにはどう書いてるんだろうと、そうやって見るといいですね。だいたいまとまった図っていうのが出てきます。例えば住所取得例3とかですね、区分支給限度基準額対象外3とかですね、出てきます。絵みたいに見えます。それを目で見てあげることです。目に見せてあげることです。で、あ、ここにこう書いてるからこれ丸なんだとか、それ指で指すんですよ。こうやって確認しながら解くっていうのがすごく大事です。これもね、例えば鉄道の駅員さんって右よし左よしでドアよしで OK って言ってやりますよね。指差し確認ってやりますよね。あれに近いですね。問題解いて答え見て解説よしね、じゃあノートはどうだ、ノートよし、あ、なるほど、ここに書いてる、こうやって確認するっていうのをやっぱルーチンのようにしていくっていうのが今このタイミングで必要だと思います。特に勉強がずっと進んでいる人ほどそこをおろそかにしている気はしますので、やっぱそれは基本に立ち返ってやるべきですね。どうしてもみんな今まで勉強したことはもう分かっていて、新しいものを知らないから私は点が取れないんだと思い込んでるんですけど、全然違います。基本ができてないから解けないんです。それのみです。新しいものを知ろうが知る前が基本的なことをちゃんとできてないから点が取れないということに気づいてほしいんです。基本的なことを抑えていればおおむね点は取れます。あとはもちろん応用の部分っていうのもありますよね。なのでそこの基本の部分を自分の見た解説とか聞きかじりだけじゃなくて、きちんと自分の書いたノートの辺に書いてたあれだなっていうふうに想定できると、これは本試験で必ず生きると思いますので、ぜひやってみてほしいなと思いますね。視覚効果を活用せよ。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。